特集、ろう者が育んだ手話、個性に合った対話の形。私たちは自分の気持ちを伝え、相手の気持ちを理解するためにさまざまなコミュニケーション手段を用いています。手話もその一つ。9月23日は手話の日と手話言語の国際デーです。手話について知り、誰もが安心して暮らせる社会を作るために、一人一人ができることを考えてみませんか。手話サークル山彦会の梅田富子会長と、ろう者の増崎陽子さんが楽しそうに手話で会話されている写真が2枚あります。ろう者がつないだもの。令和7年7月1日に、菊池市手話言語の普及、および障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例を制定しました。ろう者がどのように手話をつないできたのかを知り、これから目指すべき社会を考えます。使用が禁止されていた過去。手話は言葉で話す音声言語とは異なり、手や指、顔の表情などで視覚的に表現する言語です。聴覚に障害のあるろう者にとってはなくてはならないものです。明治11年に日本初のろう学校が創設され、指文字や身振りで表現する手声法、現代の手話のような方法でろう教育が始まりました。ところが、明治13年のミラノ会議でろう教育での手話の使用禁止が決定。口話法、口の動きで言葉を理解し、聴者のように話す方法が世界で推進されます。昭和8年、日本のろう学校でも発語の妨げになると手話の使用を禁止。ろう者は学校以外で独自に手話を学んでいました。長年、手話の使用が禁止されたことで、多くのろう者は不安を抱えたまま生活を送ることになります。法的に言語として位置づけられたが、昭和22年に全日本ろう話連盟結成大会が開催されました。昭和44年には同連盟が手話の書籍を発刊。少しずつ手話の普及活動が盛んになっていきます。平成18年の国連総会では、障害者の権利に関する条約が採択され、手話は言語であると世界的に認められることに。平成23年には日本でも障害者基本法が改正され、手話が言語であると法的に位置づけられました。しかし現在でも手話を理解する人は少なく、十分に普及を進めることはできていません。誰もが安心して暮らせる社会を目指して。テレビで手話を見ることは増えましたが、実際に接する機会は少ないのが現状です。市民一人一人が手話を身近に感じる環境を整えていく必要があります。と話すのは、福祉課の川口良子課長補佐。ろう者や手話について知り、理解しようとする気持ちが大切です。お互いを理解し合うことで、誰もが安心して暮らすことのできる社会の実現につながります。写真が2枚あります。福祉課障害福祉係の川口良子課長補佐の写真と、令和7年3月菊池市議会定例会での条例可決後喜ぶ関係者の皆さんの写真があります。菊池市手話言語の普及および障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例成立と書かれた大きな紙を持たれています。I love you の手話で記念撮影をされました。条例の概要。基本理念。障害の有無にかかわらず、人格と個性を尊重する。手話は言語であり、ろう者が受け継いだ文化的所産である。障害者自らが特性に応じたコミュニケーション手段を選択し、選択の機会の確保と利用できる機会を拡大する。 市の責務、手話を言語として普及させる、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用促進に関する施策の実施、市民と事業者の役割、市の基本理念の理解を深め、市が推進する施策に協力すること。インタビュー、手話サークル山彦会。まずは一歩踏み出して。手話サークル山彦会は、昭和56年に創設され、市内で手話の教室や通訳などの活動をしています。20年以上、山彦会で活動を共にする梅田富子会長と、ろう者の増崎陽子さんに活動内容や条例制定に対する思いを聞きました。梅田富子会長、真所。新しい趣味を見つけるため会に入りました。それまでは手話はやったことがなく、ろう者の方々とも話したことはなかったです。手話は独自の文法があり、表情の読み取りも難しく、覚えるのに時間がかかりました。何回も同じことを質問して、普通なら怒られそうなところをずっと笑顔で教えてくれました。教室が終わった後も、時間を忘れて手話で話をしていました。教えてくれたろう者の方々には、とても感謝しています。休みの日には、スポーツや旅行を一緒に楽しんだこともあり、とても楽しかったことをよく覚えています。現在は会員15人で活動しています。前みたいにスポーツや旅行をすることはなくなりましたが、教室で会うと世間話に花が咲きます。条例の制定をきっかけに、一人でも多くの人が手話に関心を持ってくれたら嬉しいです。やまびこ会はどなたでも入会できます。少しでも興味関心のある人は、一歩踏み出して気軽に足を運んでください。関連6ページ。増崎陽子さん、北原。病気が原因で3歳から耳が聞こえなくなりました。高校生から聾学校へ入り、周りに追いつくよう必死に手話を勉強しました。やまびこ会には、子供が高校に進学し、子育てが落ち着いた時に入会しました。手話ができる人と出会える場所はとても貴重。みんなでおしゃべりする時間はとても楽しいです。今は3人の孫にも恵まれ、孫とも手話で会話をしています。手話は私たちにとってとても大切なものです。昔と比べると手話に関する本も増え、スマートフォンも普及し、生活が便利になりました。ですが、手話ができる人はまだ少なく、コミュニケーションに苦労することがあります。片言でも手話ができる人がいると、安心してコミュニケーションを取ることができます。条例が制定されたことはとても良いことだと思います。ろう者を含めたすべての人が生活しやすい社会になるように、取り組みを進めてもらいたいです。梅田富子さんと増崎陽子さんの2人の写真があります。レッツ手話、手話をやってみよう。日常生活で使える簡単な手話を紹介します。これをきっかけに手話を覚えてみませんか？初めての人は相手の目を見ながらゆっくり丁寧に行うことを意識してみてください。動きを説明しておられる写真が6枚あります。6枚の写真それぞれに6つの言葉の手話があります。写真の協力は公民館主催講座、極紫手話スクールの皆さんです。1、手話学習という言葉を表す手話です。手話は人差し指を向かい合わせて回転します。学習は手のひらを並べ、軽く前後します。2、こんにちはの手話です。昼と挨拶の手話を組み合わせます。昼は人差し指と中指を立てて額に当てます。挨拶は両手の人差し指を同時に曲げます。 3、私はと言いますの手話です。私はは人差し指を自分に向けます。と言いますの手話は人差し指を口元に当て前に出します。4、よろしくお願いしますの手話です。良いとお願いを組み合わせます。良いは鼻の前で握り拳を作ります。お願いは握り拳を開いて前に出します。5、ありがとうの手話です。1、片方の手のひらを下に向け、もう片方の手を手刀の形にして手の甲に置きます。2、上に置いた手を上げます。6、お疲れ様ですの手話です。苦労とお願いを組み合わせます。苦労は両手で握り拳を作り、片方の拳で手首を2回叩きます。お願いは叩いた握り拳を顔の前で開いて前に出します。一緒に手話を学んでみませんか。手話サークルと公民館主催講座を紹介します。手話サークル山彦会関連5ページ。時、毎月第2、4金曜日午後7時30分から9時。ところ、菊池老人福祉センター。会費、年間3000円。手話に興味がある人は、気軽にご参加ください。問い合わせ申し込み、菊池市ボランティアセンター。電話、0968-25-5000。市社会福祉協議会。吉祥手話スクール教養講座03。時、10月7日火曜日から令和8年1月20日火曜日午後7時から8時30分すべて火曜日。ところ、吉祥公民館。回数全8回。受講料800円。定員15人。挨拶や自己紹介などの基礎から学ぶことができます。申し込み方法など詳細はホームページをご覧ください。ホームページの QR コードがあります。私たちにできること。聴覚障害。目に見えない障害とも言われ、困っていても手を差し伸べてもらいにくいという問題があります。聞こえの程度や聴覚に障害を有した時期、聞こえ方などによってそれぞれ違いがあります。手話以外のコミュニケーション方法を紹介します。1、筆談。短くわかりやすい文章で書きましょう。ひらがなだけではなく漢字も入れるとわかりやすいです。2、アプリケーション。音声を文字に変換するアプリがあります。スマートフォンのメモ機能も活用できます。3、話しかけるときは視界に入ってから話しかけ、口元を見せて表情豊かにジェスチャーを交えながらゆっくり話します。先人たちの思いを次世代へ。手話は使用を禁止されながらも、ろう者によって大切に育まれてきた言語です。他にも、視覚に障害がある人のための展示や音訳、聴覚と視覚の両方に障害のある人が相手の手の形を触って読み取る触手話など、障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段があります。それらを形作り、これまで受け継いできたのは、すべての人が対話する手段を持ち、みんなが安心して暮らせる社会を作りたいという先人たちの強い思いです。その思いを引き継ぎ、理想とする社会の実現に向けて、一人一人ができることを考えてみませんか。私たちの思いも乗せて次世代につないでいきましょう。聴覚障害に関する主なマーク。聴覚障害者標識。聴覚障害者マーク。緑の円の中に黄色い蝶が描かれています。聴覚障害で運転免許に条件を付されている人が運転する車に表示します。耳マーク。 緑色の耳の形の線があり、下から上へ矢印がついています。聴覚に障害がある人、またはその人に配慮した施設であることを表しています。手話マーク、両手を向かい合わせて回転しています。手話での対応が必要な人、または手話対応が可能な窓口であることを表しています。筆談マーク、紙に手で文字を書いているマークです。筆談での対応が必要な人、または筆談対応が可能な窓口であることを表しています。知っていますか？ヘルプマーク。ヘルプカードとヘルプマークの2枚の写真があります。ヘルプカードは、あなたの支援が必要ですと書いてあり、赤い字で大きくヘルプカードと書いてあります。熊本県と書いてあり、くまモンが手を振っています。ヘルプマークは、赤字に白十字のマークと白ハートのマークがついています。外見からわからなくても、障害や病気などで援助や配慮を必要としていることを知らせるためのものです。毎月第2、4、木曜、手話通訳者を市本庁舎窓口に配置。聴覚障害のある人が市本庁舎に来庁した際、申請や届け出などのコミュニケーション支援を行うために、正面玄関に手話通訳者を配置しています。事前の予約は必要ありません。本庁舎周辺の施設、障害学習センターや水道局でも利用できます。手話通訳が必要な人や手話に興味がある人は、ぜひご利用ください。時、毎月第2、4木曜午前9時から正午、ところ、市本庁舎正面玄関、状況により、日時は変更になる場合があります。手話通訳来てねと書かれてある紙の前で、手話通訳をされている写真があります。問い合わせ先、福祉課、電話 0968-25-7213。